理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第287回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
訂正というかですね、
はい、あ、恒例の訂正のコーナー、
はい、申し訳ありません。
はい、申し訳ありません、
前回286回、
286回
で、蛍光灯がどうしてつくかっていう、どうして明るくなるかっていうお話をしたんですけれども、
はい、
うろ覚えでお話をしてしまいました。申し訳ありません。
申し訳ありません。うろ覚え、は
い、木下秀吉さんから間違ってますよというメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。何がどういうふうに間違ってたんでしょうか。
私はですね、はい、蛍光体が、電子線を受けて光るというお話をしたんですけれども、蛍光灯の中には、アルゴンガスと、まあ、水銀の蒸気が、すごい低い気圧で封入してあって、
はい、
そこに、高い電圧で放電をさせると、アルゴンから、水銀にエネルギーが移って水銀の、原子からですね、紫外線っていうのが出ます。
はあ。
はい。270何なのだっけな。紫外線が出まして、その紫外線が内側にこう塗ってある蛍光剤というか蛍光体に当たって光るというのが蛍光灯の原理でございます。
紫外線。
そうですね、紫外線、紫よりも波長の短い、
はい、
今は 253.7 ナノメートルの波長の紫外線が出るというのを、内側の蛍光体に当てて光が出るんですけども、その、蛍光する材料ね、
はい、
がどんな色を出すかっていうので蛍光灯の色が少しこう電球っぽかったり、あとは青白かったりっていうのがこう変わってきます。
はい
はい、ということでご指摘ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、訂正してお詫びいたします。
はい。
で、電気屋さんに行くとね、蛍光灯って色が違うっていうので何種類か売ってたりするんですよ。電球色とか
白色とか。ああ、はいはいはいはい、違います。違うのが売ってますね。
あと炎色性の高いっていうタイプ。
炎色性？
炎は演劇の炎ね。
はあ。
で、色。
はあ。
炎色って言うんですけど、例えばこう物の色を判断しなきゃいけないっていうところのための蛍光灯っていうのがあったりして、それね、RGB 赤、緑、青がそれぞれしっかり出るっていうタイプの高炎色タイプっていう傾向と結構高いんですけど、っていうのがあったりします。
はい
はい。そんなことでですね、明かりもいろいろございまして、
はい、
もう一個訂正ではないんですけど、ね、がん細胞の話、メールの回かな、この前の前ので、お話しした、がん細胞はなんで同じような、がんになるか、
はい、
人が違っても、同じようながんになるかっていうのが、がん細胞は進化してるんですかっていう質問があったんですけど、はい、なんかね、説明がうまく伝わらなかった感じで、がんは進化してるわけではなくて、人のなんていうのかな、人間というか、ホモサピエンスというか、
はい、
人の、細胞、
はい、
っていうのはある程度共通していて、
うん、
なおかつ臓器ごと、または、部位ごとにそれぞれのこう役割をするように、発現というか、 しているわけね。
はい。
肝臓は、
うん、
肝臓のことをやる仕組みが、たくさん動くようになっている風に、もう細胞が、まあ、分化とも言うんですけど、
はい。
働いていて、
はい。
で、血を作る細胞が骨髄の中にあったり、
うん。うん、
あとは、消化器官用に、消化液を作るような、
うん。
細胞になってたりっていうのがあって、う
ん、はい。
で、癌っていうのは、異常行動なわけね。細胞が、無尽蔵に増殖して、
うん、
で、自分がいいように、要は癌細胞に有利なように、はい、たくさん血管を作るような物質を出して、そこに血をたくさん持ってきてとかっていうので、どんどんどんどん増殖して、
うん、
手に負えなくなったり、
うん、
または白血病とかっていう、その造血細胞が、
うん、
変化してしまって、
うん、
血の成分が作れなくなったりっていうタイプのものがありますと。
はい。
で、そういった癌細胞に変化するときって、
うん、
多くのときに、癌細胞に変化するっていうのは途中で、その細胞が、いろんな作用で免疫の力だったりして殺されてしまったり、または、DNA とか遺伝子に傷がついた時にも、自分で増殖ができない風になるんだけれども、
はい。
あるパターンで、変化があった時だけ、癌化してしまう。
はあ。
まあ、あるパターンで変化があって、なおかつ、
うん、
それが、やっつけられなかった時に癌化してしまうっていうのがあって、
うんうん。
まあ、臓器によったり、その細胞の、パターンによって、その癌になる、パターンがいくつか、それぞれあると。
うん。はあ。だから、いろんな遺伝子のコピーミスであったりとか、
そう。
発言エラーみたいなものは起きているはずなんだけど、結局、癌が癌として発言するためには、いろんなその、防御機構をすり抜けて初めて癌になるわけだから、それ以前には、もっといろんなエラーがあるはず、あったはずなんですよね。
そう、あっちこっちにランダムにエラーがあって、
で、
傷がついたものが増えたり、コピーするときに、うまくいかなかったりっていうのがあって、
ただ、結局そこの今人間が持ってる、そのいろいろな、防御機構をすり抜けちゃうと、癌になるって言い方は変だけど、癌、まあ、少なくとも現時点で癌になってるものはすり抜けてしまったものなんですよね。
そう。で、すり抜けてしまったもの、すり抜けるために、
うん、
この前のノーベル賞の解説の時にお話をした、
はい、
免疫細胞から攻撃されにくくするっていう、物質を出すっていうところが発現して、っていうのがあると、攻撃をしばらく止めておけて、自分たちが、こう、反乱者だっていう風に、分かっても、そいつを攻撃させないっていうことが起きると、癌、うん、が大きくなっちゃうとかっていうのがありますよと。
うん。
いうところで、癌が進化してるわけではなくて、防御機能の穴をついてくるっていうことで、
で結局その穴の形が、ある程度決まっちゃうというか、もう、あるので、現れてる癌っていうのが、まあ、なんとなく、種類が決まってるというか、
こんなような、
っていう形に偏ってるっていうことなわけですね。だから、それ以外の性質の癌というか、そういうエラーはいくらでも起きてるけど、結局それは全部、消されちゃってるってことですよね。
そう。で、そのパターンもいくつかあって、
はい、
俗に言う、良性の腫瘍とか悪性の腫瘍って言われてるやつで、大きくはなるけど、
うん、
転移しにくかったり、急激に大きくならなかったりっていう、するパターンもあれば、どんどんどんどん大きくなって、うん、転移もするし、体も、まあ、蝕むタイプの、悪性の腫瘍っていうタイプと、ある程度大きくなって、仕事はしない、何もしないんだけど悪影響も与えないっていうタイプの腫瘍があったりするっていうのもあるわけですよね。
はい
はい、そんな感じで説明になってますでしょうか。なので、うまく進化をすると特定のがん に強い人たちがたくさん子孫を作れると、あるガンがなくなるっていう種族がいたり、人類からガンがなくなるっていう世界も来るかもしれませんねっていうのがありまして。
お。
ただそのためには、進化論的な話をすると、その性質を持った人、要はあるガンをにかかりにくい人が、ある程度以上子孫を残すっていう傾向がないといけないんで。
ああ、なるほど。
で、今は、ガンっていう病気は、多くの場合、年を取ってから出てくるものなのね。うん、
はい。
そのコピーミスが溜まっていく話とか、
うん。
あとは、いろんなところがこう衰弱して免疫機能が弱ったりとかして、
うん。
そのガンになったものを、ちっちゃい目の時に潰せなくて、大きくなってしまうとか、
うん。
っていうのがあるんで、あんまりこう、進化の圧力がかからないっていう傾向もあります。
ああ、なるほど。そうか。
そう。そんなこともあります。ということで補足説明でした。
そうか。変な話、ガンがもっと若い人に発現して、はい、で、たくさんの人が若いうちに亡くなってしまって子孫を残せないと、子孫を残したイコールそのがんにならなかった人っていう遺伝的なその選択みたいのが働いて、それがずっと続いていけば将来的にはがんになりにくくなるだろうと思うけど、結局もうそういう出産年齢とかが終わった後にがんになることが多いので、その傾向は普通に受け継がれちゃうっていうことですね。
ほう。っていう、まあ、どっちかというと傾向があると。
ほう。なるほど。
あの、ペケペケ大陸だけで流行った疫病とかがあったりするじゃないですか。
は
い、
ああ。
例えばアフリカだけとか、南アメリカだけとか、アジアだけとか。
うん。
で、そういうのが、あるエリアだけ広まると、一番有名なのは、アフリカの人たちに、うん、赤血球の異常がある。
あ、わかりました、これ。これ結構、あの、耳に一度入ると忘れない系の貧血ですね。
あ、そうそうそう。
私これ言えますよ。
どうぞ。
鎌形赤血球貧血症。
そうそうそう。赤血球が丸くなくて、への字になっちゃうという
か。まあ、鎌形鎌ですよね。
そう。
あの、死神が持ってる鎌。
そうなんですよ。で、これは、
うん、
この、鎌形赤血球の、
はい、
人は、
うん、
流行する病というかですね、マラリアにかかりにくいっていう傾向があると。マラリアはね、マラリア原虫っていう、細菌というか、ま、虫というか原虫というので、赤血球で増殖するんで、うん、
おー。
そうなんですよ。で、釜型になった、釜状になった赤血球は、マラリアに、かかりにくいっていうのがあって、そういう人が残ったんで、釜型の赤血球の人が多く残っていると。
貧血にはなるけど、まあ、貧血は、よっぽどじゃない限りは死なないというか、ある程度対応できるのに対してマラリアは死んじゃうかもしれないので、
そんな感じですね、
はい、
進化というか淘汰というか、そこはね、何とも言えないんですけど、
淘汰淘汰淘汰、人類が通った道ですね。
そうそう。なので、がんになりにくいっていうのも何かしらそういう圧力がかかると変化があるかもしれません。
はい
はい。もう一個、ちょっと前の番組から。
はい。
先月、10月かなに、とても細かい。
は。
暦の話っていう
の。ああ、超細かかった。なんていうのかな。でもね、ちょっとここがねって。そう、あの、そんなところ突っ込むぐらいな。もう、重箱の隅を、針の先端でカキカキカキカキするような、違うな。木の、木の、 あの、筋があるじゃないですか。年輪まではいかないけど、その筋一個一個の中の埃を集めるかのごとく。
あ、そうですね。284回、暦の細かい話っていうのをしたんですけど、
超細かかった。
訂正があるわけでございません。
ああ、そう、はい。
訂正ではなくて。
また細かな訂正かと思った。はい。
反響があまりない。いいも悪いもメールが来ないと。
どう反応していいか分かんないんじゃないですか。
はい。ということでですね、みんな興味ないのかなっていう感じでした。
興味があるないでも関わらず、とりあえずもう、細かっていう一言に、はい、あ、そうだ、だから細かっていうメールをくださいって言えばいいんじゃないですか。
あ、まあ、メールがないならないで、ちょっと反省をします。
そうですか。
はい。で、今日この後話すのは、
はい。
暦の細かい話とちょっと通ずるところがあるんですけど、
ま、あ、違う。
最近話題の。
また細かな話ですか？
キログラム元気の話をちょっとします。
あ、この収録の、本来収録すべき日に、キログラム元気がお役目ごめんになったやつですね。
で、
元気がなくなっちゃった話ですね。あ、そうですよ。
来年、
まだ
元気なくてもいいよねっていう方向に行きましょうっていう。
あ、まだなの？
方向性が
決まった。あ、え？
だから、
いつから、え？
来年から変えますっていうのが、決まるっていう状態でした。
あ、まだ決まってない、変わってないんだ。
変わってないです。
ああ、じゃあでも、これをその各国の人と示し合わせたわけですね。いつからこれにするぜって。はい、あ、なぜ、じゃあまだ元気はあるじゃないですか。
はい。
元気出せよ。
元気がなくなってしまうんですが、なぜなのかみたいな話をちょっとします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで、いろんな単位があるんですけれども、キログラムの定義が変わりますという話です。
今まだその本物を使って、いわゆる元気と呼ばれているものを使って、で、単位を決めてるのってキログラムだけですか？
そんなことはなくて、
うん、
単位を決めてるっていう言い方がいいのかな。まず、単位の基本の話からすると、
はい、
昔々、あっちこっちで違う単位が使われていて、皆さんの生活の中で単位が違うと困ってるっていうのを何とかしましょうと。
はい。
いうことで、物差しを共通化するっていうのが起きました。
はい、なんだっけ、豊臣秀吉の太閤、
太閤検地？
検地か。
っていうのもあるんですけど、まあ、世界的な話をすると、はい、ヨーロッパ、
はい、
フランス革命が終わった後、はい、長さ、の単位、いや、重さの単位を共有しましょうと。いうことで、メートルとか、キログラムっていうのを決めましたと。で、これは、
はい、
世界中で使われる単位になるはずだから、例えば、うん、王様の腕の長さとか、そういうんじゃなくて、誰が測ってもまた世界中の誰もが、その、単位の長さ、また重さだったらいいんじゃないのっていう、ものにしようっていうことで、北極から赤道までの長さの100万分の1を1メートルにしましょうと。
うん、
で、1メートルが決まったら、
うん、
その10分の1、10センチ ×10 センチ ×10 センチっていう立方体の中の水の重さ、うん、1リットルね、
うん、はい、
1キログラムにしましょうっていうのを、決めましたと。
はい。
1875年かな？ にメートル条約っていうのが締結されて、世界で使いましょうっていう話になりましたよと。
はい。
で、これで、誰が、どこで、こう、測っても、同じ単位になりますっていう風になったんですが、
うん。
でも、あっちこっちで、北極から赤道まで測り直すのも大変じゃないですか。
まあ、そっか。じゃあ、これな、どのくらいの長さっていうときに、その、元となるものを計算しなきゃいけないわけで、計算というか、やってから、決めなきゃ、いちいちやんなきゃいけないってことですよね。
そう、まあ、各国で測量していただいてもいい、測量していただいてもいいんですが、
うん。
なので、元になる1メートルっていうものを、物理的に、うん、まあ、物として作っちゃおうというのが、メートル元気。
はい。
というものになりましたと。
はい。
1メートルよりも少し長い、もの、
うん、
金属に、1メートルの間隔でこう、線がピッピッて入ってるんですけど。
おー。あ、1メートルの長さのものじゃないんだ。
なので、メートル元気のレプリカは国立科学博物館や、その他の科学館で見てみてください。
はぁ。
で、その1メートルが決まれば、1キログラムも、水から決まりそうなもんなんだけど、うん、またね、水も温度管理だとかさ、
うん、
不純物だとかさ、まあ、結局こう器を作るとかいろいろあって、じゃあ、うん、キログラムも、元気っていうのを作ってっていうのでやりましょうということになりました。
うんうんうんうん、まあ、結局もともとこういうふうに取り決めたものから実際のものを作っていったわけですね。いろいろなものが勘弁になるように。
そう。
はい。
なんですけど、
うん、
1キログラムっていう、重りをたくさん複製で作って、その中の一つがこうチャンピオンがいて、こいつが1キログラムだと。
ほう。
で、仲間のやつは、なるべくこう、同じにするんだけど、うん、もし違ったら、何マイクログラムとか 0.0 何マイクログラム、重いとか小さいとかっていうので、管理ができるでしょうっていう話になってるんですが、
うん、
例えばね、
うん、
キログラム元気って、
うん、
その1889年にたくさん作って、それを世界で配ったんですよ、
はい、ばらまいたわけですね、
うん、で、要は兄弟元気くんがいたのね、たくさん、
うん、なんだっけ、100個作ったんでしたっけ、
いくつ作ったんだっけな、30個ぐらいじゃなかったっけな、
あ、そんなもん
で、
うん、
30年後、
うん、
に持ち寄って、
うん、里帰りしたわけですね、
お互いを比較しましょうと、うん、いうことになって、比べたのが1946年に比べたら、
はい、
なんと、25マイクログラムぐらい重かったり軽かったりするってことが起きましたと。
もともとは同じっていう体だったのに、
うん、
里帰りちょっと旅に出て元に戻ってきたらバラバラになってたわけですね、
まあ、バラバラと言ったら変ですけど、
まあちょっと差が出てきたと、まあ、
50マイクログラムぐらいで、1キログラムに対して50マイクログラムっていうのは100万分の1グラムね、あ、100万分の1グラムが50マイクログラムだから100万分の50。
はい。
ってことは、10万分の5。ぐらい。グラムで。はい、で、はい、1キログラムに対してだから、0が8つ分ぐらいは並ぶんだけど、その下の桁で確かじゃないってことになったわけ。
うん、ちょっとズレがありぞ。
そうそう。で、難しいのはね。
はい。
キログラム元気の重さを1キロにしちゃったわけだから、一番最初は水1リットル分って言った時には、じゃあ水1リットル分測り直せばいいじゃん。
うん、うん、うん。
それはいいでしょ？
そうですね、結局、めんどくさいからこれを作っただけであって、めんどくさいことを許容すれば、毎回毎回測れば、基本的には水は同じだから、
そうなんだけど、水を毎回測ってると、今みたいな、0.000000 ペケぐらいの誤差よりも、不確かさというか、ばらつきが大きくなっちゃうから、 元気を作ったわけよ。で、元気も、30個とか測ると、その、50マイクログラムぐらい。だから 0.000000% ぐらいは、ずれちゃうってことが分かって、もう一個、それを決めたはいいけど、もし元気が、こう、震災とかで亡くなって、または、大きく壊れてしまったら、どれが、1キログラムかっていうのが永遠になくなっちゃうわけ。
おお。
なんとなく同じの作ればいいじゃんって言うけど、結局そういうふうに決めたんで大変だってことがあって、メートル元気もそうなんだけど、他のものも、なるべくこう、現物がないと、測れない。これが元気ですよ。これが 1kg ですよ。1メートルですよ。じゃなくて、こういう風な風に自然界のものを測れば、それが1メートルになりますとか。
絶対に変わらないもので、それを表そうとしたわけですね。
まあまあ、絶対に変わらないか、誰が、測っても再現性があって、なおかつ、幽霊。
再現性。
揺れが少ない。
はあ。
っていうことで、やりましょうってことになって、
うん、
で、それは、暦の話ともちょっと、つながるんですけど、
ほう。
1秒っていうのは、
うん、
1日の24分の1が1時間で、その60分の1が1分で、その60分の1を1秒にしましょうっていう話をしたわけじゃないですか。
はい。
でも、その、時点のスピードの揺らぎとか、
はあ、
光点のスピードの揺らぎとか、まあ、実は、さっき言った、
1日が24時間ぴったりではないと。
もちろんね、秒単位だったらぴったりだけど、0.1 秒単位でもぴったりなんだけど、
うん、
それが 0.000000001 秒単位でぴったりかって言うと、そんなことはなくて。さて。
細かっていう話ね。
そうそうそう。じゃあ、何年か分の、何千日とか測って、それの平均の24分の1の60分の1の60分の1を1秒にしましょうっていうのでもいいんだけど、
うん、
その辺を、地球のぐるぐるする話とかによらずに決めましょうっていうので、すでにこう、メートルとか、時間、
はい、
秒については、元気だとか、要は秒については地球の回転が元気だったわけね。
うん。
なんだけど、それもやめちまいましょうってことで、
うん、
光が真空中で進む、
うん、
時間とか、
うんうん、
でも時間の単位がその小数点以下8桁分ぐらいが合ってないと厳密に測れないから、今度は時間をある特定の元素が、
うん、
じゃあ逆だ、逆で、ある特定の元素が発する、光の波長何個分っていうので1メートルを決めます。
へえ。
いいですか？
ほう。
そうすると誰がどこで測っても、
まあ、うん。
決まって、
同じだと。
それは、精度で言うと10桁分がある。
ほう。
で、それで1メートル。
そっから先はその長さを測る、長さ時間を測るための、うん、機械にも依存しちゃうわけですよね。機械がそれだけの精度を持ってないと。
あ、そうそう。もちろん測定ができるようになってるんですけど。で、測定ができるから問題になってるわけですよ。
あ、
測定ができないから問題になるんだけ
ど。今までは測定ができなかったからこのくらいでいいだろうっていうのが、どんどん細かいことが分かるようになってきちゃったので、もっとそこら辺までしっかり揃えようという話になってるわけですね。
そう。
細かっ！
で、メートル元気もそうなんですけど、メートル元気は1960年に廃止されてます。今は、光が、の速さっていうのが、はい、決まっているので、それの真空調を進む時間を測れば、大丈夫と。
ほう。
あれ？俺順番逆だったかな。
光が、
あ、逆ですね。時間が分かれば、距離が分かる。光があるからね。っていうので、時間を、 ある物質が発する、電磁波、光？
はい。
が、何回分、こう、何波長分を数えると、1秒っていうのを決めました。
うん。
で、1秒が決まると、真空中に、こう、動く光、光の速さが、決まってるんで、それの、今だと、2.99792458×10^8 っていうのが1秒間に進む距離なので、
はあ、
それ分の1が1メートルっていうふうに決めましたということで、これは、どこの誰がどう測っても同じになりますよと。元気がなくても大丈夫。で、
はあうん、
ポイントは、
はい、
じゃあ1メートルが変わったのかっていうとそんなことはなくて、
うん、
1メートルって言っていたものをより厳密に誰が測っても同じように、測れるやり方を考えた。だから今までの1メートルが、不確かさがもやもやあったところがだんだんこう、
測定で測れるようになったので、そこまで全部細かく、
くっきりして
決めるにはより自然界にあって普遍の性質を利用したもので数値化したってことですね。
なので、うん、例えば1メートルの1メートル元気がなくなってしまって、なくなってとか、
うん、震災で流されちゃうとか、
というか使わなくなってしまって違う定義になったからといって、
うん、
1メートルが変わるわけではありませんっていうのが一つ。
少なくとも今ある1メートルを元にしてというか、そこをよりクリアカットにしただけなので、
そうです。
例えば今までの99センチのことを1メートルと言おうっていうような大雑把さではないと。1メートルは基本的にはほぼ1メートルと変わらないと。
そう、日常生活の中では全く変わらないし、
うん、
厳密なことをやる人たちにとってはより、詳しくなった感じ。
はい。
で、
うん、
なんかね、今日見たツイッターでは、
はあ、
あの、キログラム元気がなくなると、まあ、キログラムの定義が変わるわけね。
体重が軽くなる。
だから、そこが変わらないって今言ったじゃないですか。
いやいやいや、ほら、でも、キロ、なんていうかな、キログラム元気がなくなったぞ、記念で。
割引とかないです。割増もないです。
もう割増はいいや。
割増も割引もないって今から言ってるじゃないですか。
で、ね、いや、でもそこをどうにかお願いしますよ。
で、いくつかこう新聞の話があって。
はい。
よくね、重さの単位って話と質量の単位っていうのがごっちゃになるっていうことをやってるんですけど。
あ、結構重さっていうのと質量って似てるけど、似て非なるものでも似てるっていうので、なんか難しいですよね。
で、質量の定義っていうのが正しいです。キログラムはね。
ほう。
つまり、宇宙空間だろうと、
うん、ふんふんふん
地上だろうと、質量のっていうのは変わらないんで、
うん、
それの定義が、キログラム元気のものから新しい定義に変わります。
はい。
なんですが、この1キログラムっていう単位は、うん、皆さんが重さを測るときにも使う単位ではあるんですよ。地球上の日常生活の中で重さを測るときにはこのキログラムを、
うん、
なんていうの？元にして重さっていうのを皆さん測ってるんで、キログラムは、
うん、重さっていうのは、地球っていう場所での質量の値というか、ってことですよね。
重さっていうのは、地球上で、または、通常は地球上で、皆さんが、物を持ったり、
うん、
測りにかけたときに、
地球に引っ張られる、重力の方向にかかれるってことですよね。
そう。
だけど、例えばそれを月に持っていけば、重さは変わるけど、そもそもの性質が変わってるわけではないからっていうことで、でも月に行くと体重は軽くなるんですよね。
それが重さは変わるけど質量は変わらないって話ね。何回も言わせない。
はい、
で、 キログラム元気も月に持ってても1キログラムは変わらないわけね、質量は。
うん。
なんですけど、皆さんが重さの単位として使っているキログラムっていうのは、
はい。
まさに、重さの単位で使われているわけですから、
はい。
よく新聞とかね、ニュースで、キログラム元気が変わりますと。質量の定義の仕方が変わりますと。
うん。
で、重さの単位がって言った時に、そこに目くじらを立てて、質量だろうって言わなくていいはずです。いや、重さの単位も、それと、同じになるんで、一応ね。
はい。はい。
ただ、重さっていう話をすると、さっきも言った、地球の中の、どこでっていう話をすると、場所によって、重さっていうのは微妙に違うわけでしょ？
また細かい話が出てきた。なんだっけ、赤道ダイエットですね。
そう。で、赤道でも同じような、はい、質量を測るような測りにするために補正をかけたりするんですけど、それでも、重力のバランスっていうのは一定ではないので、地上と高いところと低いところでも変わりますし、
はい、
場所によって、地球の内部構造で重くなったり軽くなったりするし、さっき言った、赤道ではぐるぐる回るっていう遠心力によって、一見軽く、重さが感じられるっていうのとかもあったりするので、
いいじゃないですか。
っていうのを鑑みて、1kg っていう単位は重さの単位としても使われるんで、そこについてはとやかく言わなくていいんじゃないかなと私は思っています。
はい。
で、もう一個ね、新聞のコラムみたいのがあるじゃないですか。
うん。
これにね、
天星人語みたいなやつですね。
そういうのに、新しい定義だと、よそよしさを感じるみたいなことが書いてあるんですけど。
あ、そうですか。
キログラム元気があった時には、そうでもないけど、うん、それの定義が変わると、なんかキログラムってものが遠くに行ってしまった気がするっていうのが書かれたりするんですけど、この気持ちが全くわからなくて。
はぁ、あ。
そうなんですよ。
結局、目に見えるものとしての、具現化されてるものがなくなるので、まあ、よそよそしく感じるんじゃないですかね。今までは少なくとも1キロっていうと、これ、1メートルっていうとこれっていうのが分かったけど、結局もう、それがなくなっちゃうわけじゃないですか。
なんかね、そこで不安を感じてしまう、ような人は、もう世の中全部不安じゃないかなって思っちゃうんだよね。
まあ、ね、まあそもそも今までだって元気は見たこともないし、すっごく厳重に保管されてるんですよね。
うん、
なんかニュースとかでやってたけど。
湿度とかの管理も厳重なので。
50の扉の中に入ってて、しかも、その中に、ガラスではないのかな、わかんないけど、そういうドーム状、20だか30だかのドーム状の中に入ってるという、超厳密のところに、厳密に保存されてるから、そもそも全然目にすることもないし、身近でもないんですけどね。
別にね、なんだろう、定義が変わっても、人が感じる重さなんて変わらないんだろうって思うし、誰かがどっかでつけたメモリなんだから、それが変わったら変わったでいいじゃないかって思うんですよ、私なんか。
まあね、それだったらやっぱり世界的にキログラムとかメートルに統一すべきですよね。
ああ、っていうか、定義が変わったからって言って、畳の大きさが変わるわけじゃないなって思うわけ。
はい。
は
でもイメージは、その物差し、1メートルの物差しがなくなっちゃうような錯覚になっちゃっただけですよね。
うん、もともとね、そんなの砂上の楼閣で。
お
要は、細かく決めた人は細かく決めてるけど、
うん、
普段使いは、感覚の中の1メートルは定義が変わっても同じマインドで残ると思うので、あなたの中のリンゴ1個分は、あなたの心の中にあるんですよってことですよ。
あ、そうですか。リンゴ1個分ね。でもね、リンゴ結構大きさによって違うしね。
そう。それでいいんじゃないかと思うのね。
はい。
だって、キティちゃんの体重知ってます？
キ キティちゃんの体重は知らないけど、ドラえもんの体重とドラえもんの遠いとドラえもんの脅威は同じ数字に、あと高さか。っていうのは知ってるけど、200、
何グラム
?210 何とかとかいう感じだった気がしたけど。
微妙ですね。
いや、前、博品館っていうおもちゃ屋さんが、銀座にあるんですけど、
はい、
そこに、実物大のドラえもんのぬいぐるみがあったんですよ。
はい、
10万円高で売ってたんですよ。
はい。
大きくなったら買いたいと思いましたね。
じゃあ、もう少し大きくなったら買ったらいいんじゃないですか。
ね、家、どこに置こう。でも。
押し入れでしょ?
あれ、押し入れにあったら超邪魔だけどね。
どれも押し入れにいるのが普通でしょ。あ、ちなみに、で、キティちゃんの身長はリンゴ5個分で、はい、体重はリンゴ3個分なんですよ。
そう。
そうそうそう。てか、そういうのでいいじゃないかっていう気持ちを持っていれば、1キログラムの定義が変わっても、変わんないんじゃないのって思いますけどね。
まあ、でも、やっぱり、せっかくね、元気がなくなるわけですから、ちょっと体重は少なく見積もってくれるといいんじゃないかな、なんて思いますね。
それは変わりません。
おぉ。
はい。で、元気がなくなったらどうなるかっていう話。
シュンとします。
それは元気がなくなるからでしょ?
はい。
そうなんですけど、
うん。
キログラム元気がなくなって、
はい。
どんな定義になるかっていう話をすると、
お確信にやっと入れました。
誰かが邪魔したのかさ。
え?そうなんですか?今は猫いないですけどね。
キログラムの定義が変わるのと一緒に、
うん、はい。
いくつかの、なんていうの、物理的定数?
は。
っていうのも、定義が変わったりします。
ん
?1モルっていう単位は 6.02×10 の23乗個っていうのがあって、もともとは、炭素の C12 っていうやつの 12g 分の中に入っている、炭素原子の数が1モルっていうので、6.02×10 の23乗で、7桁かな ?8 桁かなぐらいまでは、決まっていたんですけど、その先は、カッコ付き、はい、要は、測定とかによって変わるっていうのがあったんですけど、
うん、
もうね、それは、あるあたに決めちゃいます。
はい。
要は、定義値として決めちゃうっていう風に、なります。
ほ
とかっていう、
ほう。
ものがありまして、
うん、
キログラムの定義が変わるのと一緒に、うん、そういうのも変わっていくっていう風に、なっています。
はあ、観測値ではなくて定義値定義 になるわけですか。
そうです。
ちょっとなんか宙に浮くような感じですね。ポワッと。
なので、光の速さも、
うん、
元々は1秒間に何メートル進むっていうのを元々の単位で、というかやってたのを、
うん、
単位を光の速さに、
うん、
こう、
まあ、基準にしちゃった
んですよ。基準にしちゃったんで、もう光の速さ決まってるんです。うん、絶対に。
そうか。
そう。
はぁ。はぁ、なるほど。
っていう風な感じで、いくつかのものが、
うん。
そっちの、定義も変わるっていうのも、一緒に来年行われるんですけど。
はあ、来年の何月からですか？
来年の、何月だっけな、5月かな、に再定義っていうのを予定しています。
そうすると、今まであった元気はどこ行っちゃうんですか？
まあ、博物館で保存されるんじゃないですかね。
おお。
で、いうことで、
はい、
新しいキログラムはどうなるかっていうと、
うん、
ですね、日本で提唱していたのは、シリコンっていう、
はい、
元素
はい。
を、何個分っていうようなものを考えたんですけど、うんうん、結局、ワット天秤っていうもので定義をされることになりそうです。
はい。
導線に電気を流すと、電流が流れます、
うんはい。
電流が流れると、ぐるぐる巻くとそれが磁石になります。
はい。
で、磁石のところに、他の電線に電気を流すと力が出ます。それでモーターが回ったりするんですけど。っていうのを使って、ある特定の力を出すってことができるわけ。
うん、
で、そこに1秒間に何個分の電子を流して、っていうのを、やると、ある特定の力が出せて、
はい。
それで、決められるっていうことが、定義になります。
ん？
要は、
うん、
さっき言った重さの話、
はい、
と結びついてくるんですけど、電流っていうのを正確に測って、流せれば、固定した力が出せますよと。
はい。
で、力が出せれば、質量と釣り合う力っていうのが決まってくるんで、特定の質量のものが、うん、ある力で決まるんだけど、
うん、
ちょっと騙されてる気がするよね。
うん。
要は今のキログラム元気を、持ち上げられるだけの正確な力を出すものを作ればそれで決められると、
うん、はい。
そうすると今までの、現物よりも再現性もいいし、うん、細かく決められるって話があるんだけど、
うん、
さっきから言っている重さと質量って違うよねって話をしたんですけど、
はい。
重さの話してるんだよね、今ね。
今は地球上での体重計の上での話ですね。
そう。
はい。
で、
うん、
それに対して、地球の重力加速度 G っていうのがあるんですけど、こいつを別の方法で測って、はい、それで補正するっていうか、っていう風にするんですよ。
いわゆる、その、重さ、地球上での測りの値は場所によって違うから、
うん、
それを補正しなきゃいけないんだけど、その補正するのを、結局同じようなやり方でやると、なんだろう、同じ、ん？同じ元気じゃないな。何？同じ定義で？
そう、同じ定義。要は、1kg っていうものの定義が、
うん、
この、ある定義に従った実験装置に、
うん、
ある電圧とある電流を流して、
うん、
このくらいの力が出るはずだっていうのに対して、釣り合う重さが 1kg にするんですけど、
はい、うん、
その時には必ず地球が引っ張ってる力とのバランスでやんなきゃいけないんで、
うん、
重力加速度っていうのが正しく、測れないと、
うん、
1kg っていうのがいい加減になっちゃうのね。
場所によって変わってきちゃうってことですよね。
そうそう
そ
う、
そこで補正をしなきゃいけないわけですよね。そう。
で、
うん、その重力加速度を測る。
重力加速度は、うん、さっき言った、8桁分とか9桁分以上に測れるっていう、測り方があるんで、
はい。
それと、さっきの、電流と電圧をうまく調整するっていうのをやると、1kg が決まりますっていう風になります。
全然別の電流と電圧っていうやつと別のやり方で重力加速度を測って、で、それで補正すると。
そうで、電流は、1秒間に、電子が何個分通るっていうので定義できて、はい、1秒間はさっきの、10桁で決まっていて、電子が一個一個っていうのもある程度、測れて、すでにそれを発生させる、また測定するっていう技術もあるんで、っていうことになっています。
はぁ。
これね、ワット天秤とか、
はい。
あとですね、キブル天秤かな？
キブル。
キップルさんっていう人が 発案したので。
ほう。
ということで、電気的、または電子的キログラムというふうにも言われています。そうなんですよ。ということで、電圧と電流をコントロールして力を出して、それと釣り合う、重しがあって、そこの重力加速度を測定すると、1kg っていうのの定義ができるってことになって。
例えば、この元気が変わるっていうか、定義が変わることによって、多分、一般の人が日常生活では全く変わらないじゃないですか。
まさに。
だけど、いわゆる研究所とかの、細かな、まあ、例えば宇宙から来る、宇宙船とか測ったりとかなんとかっていうと、すっごい細かなものだから少し影響あるわけですよね。
はいはいはい、
今までの、と、例えば、機械の調整が必要とか、数値の補正が必要とか、そういうところでは変わってくるんですか？
あ、なので、
それとも、うん。
定義はそうなるんですけど、皆さんというか、どれだけ細かいものを使うかっていうところで、もう一回それを、自分のオリジナルの、まあ、元気って言ったら変ですけど、に、作り直して、それを使って測るっていう人もいれば、今の定義のまま、そのある力を、どこかで、使ってって測る人もいれば、いろいろやり方はあるんですけど、というのがあってですね、ちょっと遠回りなんですけど、そんな形でキログラムっていうのが定義できるんで、そうすると今までの元気っていうのがなくても、はい、みんな共通のものが、取れますよっていうことになります。はい。
なんか、上野の博物館のところに、レプリカ、元気のレプリカ、過去、昔使っていた元気のレプリカとかが置いてあるじゃないですか。
はい。
で、この番組でも何度かその元気ということに関して取り上げて、
うん、
ちょっと親しみは湧いてたんですけど、もうお役目ごめんになっちゃうんですね。
そうですね。昔、キログラムを定義していた、金属の塊になるわけ。
どうするんですかね。今キログラム元気ってすっごいさっき言ったように厳重に保管されて管理されてるけど、まあ結局そこまで管理する必要はなくなるわけじゃないですか。
うん。
だけどそれをそういう管理方法を続けるのかな、それとも普通に出してきちゃうのかな。
どうするんですかね。
例えば今の管理方法を続けて100年後どうなるか。例えば今現時点でその新しい定義で重さを測っておいて、
うん、
で、100年後どうなってるかっていうのを見るのも面白いと思うんですけどね。そんなコストがかかるようなことはやらないのかな。
もしかしたら物好きな人は測ってみるかもしれませんけど、
うん、
なかなかね。
あんまり意味なくなっちゃうのかな。100年経てば今測った重さっていうのもやっぱり精度的に下がってきちゃうから、意味ないのかな？
なかなか難しいですよね。
うん。
てか、測ることに何の意味があるんだって話もあって。
何の意味もないです。
そこでは、そのキログラム元気っていう、金属の塊がどれだけ増えたり減ったりするかっていうのが確認できるっていうことですよね。
そうですね。
そう。例えば、実は金属が空気中に蒸発してるのかもしれないし。
うう。
誰かが磨いた時に削れてるのかもしれないし、
うん、
ほんのちょっと、油がついたり空気中のものと反応して、酸化して重くなるのと同じように何かくっついて取れなくなっちゃったのかもしれないし、そこは何とも言えないですよね。
そっか、原子1個が酸化してちょっと酸素がついたっていうだけでも厳密に言えば変わっちゃうのか
とかっていうのがありまして、そんな感じで定義が変わるという話と、今日お話したかったのは、
はい、うん、
その定義が変わるっていうのは単位が変わるわけではないし、
うん、
より厳密になる、 話と、うん、現物金属の塊とかね、
はい、
っていうのがなくても、定義ができるとあちこちで再現性が良くなったり、
うん、
その本物が失われるっていう心配がなくなったりっていうのが、いいところですっていうのを、知っていただければいいかなと思ってます。あとはまたともね、はい、これから少しと来年の5月ぐらいにはもう一回ニュースとかにも上がると思うので、うん、その辺 のタイミングでまた気にして、報道とかね、
はい、
書籍とか雑誌とかにもそういうのが載ると思うので、うん、興味を持って見ていただくといいと思いますし、はい、科学館にある、メートル元気とキログラム元気もだんだんこう埃をかぶったりね、奥の方にしまわれちゃうかもしれないなってちょっと思います。
そっか、
うん、そうなんですよね。
結構畳の大きさって、
はい、
場所によって全然違うじゃないですか。
全然というか地方によって違って、一般的には三尺と六尺って言われていて、
結構違いますよね。関東と関西とかでも、
ね、
でしかも最近はなんだっけ、団地だったりマンションアパートだったりするともう一回りちっちゃい畳にサイズがあるとかあるじゃないですか。
うん、明治になって、
うん、
その一尺っていうのも微妙にその業界によって違ってたっていうのがあったのを、
うん、
一個にまとめて、尺っていうのを、しっかり定義したっていうのがありまして、
はい、
尺元気っていうのを作ったんですよ。
はい、
メートルが入ってくる前にね、
うん、
で、その時に、畳というか三尺と六尺っていうのが、畳一枚の大きさですよっていうのがざっくりとした大きさで、今も60センチかけるじゃないや、90センチかける180センチっていうのをサブ6番っていうんですけど、三尺と六尺なんで。
ほう。
っていう風に、決めてるんですが、
うん、
もう一個は建築の方で、畳の大きさを三尺六尺にして、それに柱をくっつけた建築にするっていうパターンと、あと柱のセンターからセンターまでを三尺と六尺にしましょうってやると畳がちっちゃくなったりするじゃないですか。っていう建築で変わってくる、尺は変わんないんだけど畳の大きさが変わるっていうのがあったりとか、いろいろあるんですよ。どこでこう測るかっていうのがあって、
あれ統一しないですかね。
今はなんとなくは何京間とか江戸間とかで統一をされてるはずなんですけど、
私はほとんど基本的には関東に住んでいてずっと今まで関東から出たことがないので、うん、まあ、大体そんなに畳の大きさは変わらないんだけど、まあ、そんなにいろんな家に住んだわけでもないけど、例えば関西から関東に移動したら体感的に変わる感じもあるんですよね、きっと。
いや、わかんないです。私京間と言われてますけど、今、関西、京都、大阪で、作っている一般的なお家がその大きさになってるのかもしれないし。
どうなんだろう。なんか、ね、そういうところを統一しないかな、ぐらい。
はい、
なんと思います。はい。
単位の話も、もともと自然なものから決めていったんですけど、
うん、
もっともっと正確さ、を、追求していくと定義が変わってきますよと。
はい。
で、定義が変わると今まで、元気だったり本物って言われていた元のものが揺らいだりとかずれたりするっていうのが見えてくる。それね、暦とかの1秒の単位とちょっと似てるんですけど、
はい、
そういったことが出てきますよっていう話と、定義が変わっても日常生活には変わりがありませんよっていうのと、あと、もう一個だけ。国立科学博物館にもあったんですけど、例えばね、昔ながらのメートル元気っていうのがあったとして、1メートルに対してどのくらいの精度で1メートルが定義できてるかっていうのを、不確かさっていう言い方をしてるんですよ。
はぁ。
それね、誤差って言わないのね。
まあでも、ものとしてというか、要はそういうことですよね。
で、 要はそういうことじゃないっていう話をしなきゃいけなくて、誤差っていうのは正しい値があって、それからどれくらいずれてるかが誤差なのね。
はい、
でも、メートル元気っていうのは、そのもの自体が1メートルの元気なわけじゃないですか。だから、正確な値はその値であって、ただ、測ると揺らぎがあるから、不確かさって言い方をすると。っていうね、難しいことがあったりするっていうのも、元気ならではの表現だなっていうのもあったりします。
不確かさ。
そうそう。なので、1メートルって言ったのが 1.000 ほにゃららなのか 1.000000000000 ほにゃららなのかみたいなところが、まあ、不確かさの、ものに当たるんですけど、そこが誰が測っても同じものを定義すれば、はい、同じようになるか、そこがどのくらいずれるかっていうのが不確かさになるということになります。
はい。
はい。ということでですね、キログラムの定義が変わりますっていう話をちょっとしてきました。
はい。
プランク定数とかね、そういう話が出てくるお話もあるんですけれども、今日のところは、とりあえず、どっちかっていうと細かい話よりは、何で変わるのっていう話と、変わるとどうなるのっていう。
結構細かかったと思います。
話をメインにしました。
結構細かかったと思います。まだまだでも細かい話はあるってことですね。
はい、どう測るかっていうのは、もう一個細かい話があるんですけど。
ね、ほら、身長体重は大雑把でいいと思うんですよね。
そうです
か。そんな細かく。
体調に関わるところだけでいいと思いますよ。
ね、規定しなくても、ちょっと身長は高めにいて体重は軽めにいって、それでいいじゃないですか。
いや、軽めでも重めでもなくがいいんじゃないですかね。
ねえ、でも、
はい。で、次回は、
はい、
11月30日の配信になるので、
はい、
12月の天文現象をご紹介しますということで、11月はね、金曜日が5回あるので、
なんと、
話題が、2回続きました。
はい。
で、12月の最終週、28日かな、
はい、
の配信が年内最後になります。
お、本当に年末、年末ですね。はい、
ここはちょっと拡大号にするかもしれません。
おう、
あとね、来年の2月か3月ぐらいに、
うん、
もしかすると第300回になるんじゃないかと思って
。なんですと。
ちょっとね、どれくらいコンスタントに配信するかにもよるんですけど。
すいません。
いえいえ、お正月に休んだりとか、あと1月に私、出張
が決まってます。またどっか行くんですか。
それも決まっているんで、どんだけコンスタントに配信できるかわかんないんですけど、それ次第なんですが、なんとなく300回も視野に入ってきて、うまくすると3月ぐらいかな。93、94、95、96、97、98、99、3月の終わり、年度末ぐらいが多分300回ぐらいになるんじゃないかと思います。
なんか、キリいいですね。
多分そのくらいじゃないかな。
じゃあそれに合わせてお休みを決めるか。
あ、年度末より前だな。93、94、95、96、97、98、99、100。だから、3月頭ぐらいかな。
うん。でもまあ、年度末あたりに300回が来ると。
はい、そうですね。
いよいよ300回。
いよいよ300回です。で、今のところ。
はい。
300回記念で何かするっていうのの具体的なことは決まっておりません。
ません。
ね、前はプレゼント企画したりとか、200回の時には、うん、確か、200回の時に、科学博物館にみんなで行きましょうみたいなのをやったんじゃないかと思っていて。
それが1回目ですか。
そうそう。で、300回で何するかは全然決まっていないし、うん、考えなきゃねって言ってるところです。
はい。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、はい、そんないプロジェクトというグループで、配信している番組は、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、 そんなに雑貨店、そんなに美術の時間などがございます。すべての番組はそんない .com sonnai.com というウェブサイトからアクセスができて、古い番組まで聞くことができます。またそのサイトから、我々の番組そんない理科の時間にメッセージを送っていただくフォームも設置してありますので、そちらも活用してみてください。あとですね、 YouTube での、番組配信や情報配信、 Twitter での、情報の配信も行っております。そんないプロジェクトというユーザー名で検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとブログはですね、ゆうなさんという方が連載している、文字だけのブログ、ポッドキャストじゃないブログもやっておりまして、
文字だけ？写真とかも、
写真とかもありますけれども、はい、ちょっとね、最近は、アート寄りの話題が多いかな、
お
というのを連載していますので、そちらも見に来てみてください。
よろしくお願いします。
はい、ということで、そんない理科の時間第287回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。